ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さん、お越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、社長、12月、師走もなんと半ばを過ぎまして、年の瀬も押し迫ってきましたね。
はい、そうですね。師走というだけでね、なんだかやたらせわしなく感じるなんて話をこの前したばかりですが、12月にはちょっと楽しいね行事もあるんですよね。
はい、クリスマスですよね。
はい、クリスマスってもともとキリスト教の祭りなんですが、日本って面白いですよね。キリスト教徒はね、こう日本の人口のいや大体 1% 弱ってところですけど、クリスマスはね完全にもう根付いていますよね。日本人の寛容さといいますか、異文化を敵視しないっていうね、このおおらかさがありますよね。
はい、本当にそうですね。私もクリスマスは楽しむ派ですから、24日のクリスマスイブにはクリスマスケーキと、あとシャンパンなんかも飲んじゃおうかななんて思っています。
加古さんにお酒は欠かせないですもんね。
いえいえ、まあそんなには飲みませんって。あの、社長のところもクリスマスパーティーとかやるんですか？
いえいえ、そんなにね大げさなことはやりません。家族で、まあケーキを食べるくらいですかね。ところで加古さん、クリスマスは25日ですよね。カレンダーにもそういうふうに書いてあります、
はい、
でも夜パーティーをやったり家族やカップルで食事したりするのは前の日の24日の夜が多いですよね。
それはクリスマスイブだからですよね。だいたいイブにやりますよね。
なるほど。じゃあなんで25日の夜じゃなくて24日の夜にやるんでしょうかね。そもそもクリスマスイブってどういう意味があるんですか？
そんな改めて聞かれてもなんかもう昔からそうなんじゃないかなっていう感じで、これになっているからとか。
はい、それじゃあ意味の方は？
意味？まあ多分イブはもしかしてイブニングのことだと思うんですね、なんか前にそんなこと聞いたことがあるんですが、まあ、つまり晩、
はい
はい、夕方の晩ですね、クリスマスの夜晩っていうことですかね。でも前の日の晩なんですよね。
はい、加古さん、意味は合っています。
あ、本当？
イブはイブニングのイブ、まあ、正確にはイブニングの古い言葉イブンから来ています。ですからクリスマスの晩夜で間違いはありません。
お、そうなんですね。でも前の日の夜っていうのがなんだかまだ分かりませんけれど。
はい、クリスマスはイエス・キリストの誕生を祝うキリスト教の祭日ですよね、キリスト教には教会暦、つまり教会の暦がありまして、こう教会暦では1日の区切りがですね、日没から次の日の日没なんです。
へえ、ということは25日のクリスマスは24日の日没に始まって25日の日没までってことですか？
その通りです。
へえ、そうだったんだ。じゃあクリスマスイブは前日の夜じゃなくて当日の夜という意味だったんですね。
はい、そうです。ただね、イブの語源のイブンには祝祭日の前夜っていう意味もあるくらいだから、まあ通常のね、一日の区切りが染みついた、まあ、僕たちからすればクリスマスの前日の夜という感覚がこれは抜けませんね。
そうですね。まあどっちでもいいかって感じではありますけどね。でもケーキを食べる夜はなんか24日の夜、クリスマスイブにします。
シャンパンもですね。
はい。
それで賀来さん、ケーキは次の日も食べるんですか？
あ、いえ、生クリームが長持ちしませんので、ま、経費は、ま、多分その日のうちに食べますよ。
ああ、そうですか。でも常温でも3日とか、冷蔵庫に入れたら1週間ぐらい食べられるケーキもあるじゃないですか。
まあ、確かにそういうケーキもあることは知っていますが、あ、社長、 これは今月のテーマ、長期保存食品の話に入ってきたということですか？
そうです、そうです。またね、時間切れになってしまいますからね
そうですよ。それで私が普段食べているケーキ、なじみのケーキ屋さんで買ってくるんですけどね、
はい、
まあ、それこそ常温だったら1日も持ちません、うん、生クリームも溶けたようになってしまいます。お部屋の中ね、暖かくしたりしてますしね、
はい、
でもコンビニやスーパーのケーキは結構持つように思います。一体何が違うんでしょうか？
はい、まずそういうケーキは生クリームを使ってませんね。ホイップを使います。
ホイップクリーム、おお、そういえばコンビニスイーツにも使われてますね。菓子パンに使われているのもホイップクリームですしね。ホイップクリームってもうほんとよく使われていますね。でも生クリームとすごく似ていますけど、なんか違いがあるんですか？はっきりとした違いがよくわかりません。
はい、生クリームと何が違うかですが、まずは原料ですね。生クリームは生乳、牛乳、それからクリームと呼べるのは脂肪分が 18% 以上で、生乳、牛乳または特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したものっていう厚生労働省が定めた決まりがあります。
なるほど、生クリームは生乳のみ使っていると。
はい、次にホイップですけど、原料は乳脂肪または、植物性脂肪あるいはその両方を合わせたものの主に3種類です、
うん、
しかし原料はそれだけではありません。
と言いますと？
はい、それに乳化剤、安定剤など、そういった添加物を加えて生クリームに似せて作られたもの、これがホイップになります。
ん、乳化剤、安定剤、添加物、ん、何やら嫌な予感がしてきましたが
そうですね、先ほど言った生クリームの定義に当てはまりませんから、
うん、
見た目はほとんど同じでもこれね、全くの別物ということになります。
なるほど、それじゃあよくホイップクリームと呼びますが、クリームじゃないということですね。
はい、そういうことです。それでこのホイップですが、ホイップの特徴の一つに型崩れしないっていうことがありますね。
そうですね、生クリームは崩れやすいですもんね。
はい、手作りのホイップの場合、これ型崩れを、ね、防ぐために使われるのが、生クリームにゼラチンを加えたり、それから脱脂粉乳を加えたりする、まあ、そういうやり方ですね、
うん、
これなら原材料に変なものはありませんから安心ですが、一般的なホイップのようには長持ちしません。
あ、そうか、ホイップは長持ちしますからね。一般的なホイップっていうのは手作りではなくて食品工場で作っているようなものを指すわけですね。
そういうことです、まあ、それなら食品工場でどういうホイップが製造されているのか、まあ、それは販売しているホイップのラベルを見ればわかりますね。コンビニやスーパーなどのように工場生産しているケーキやスイーツには生クリームの代わりにこのようなホイップが使われています。それでは加古さん、まずこのラベルから見てもらえますか？これは生クリームのラベルです。
あ、ラベル、へえ、このラベル一つは生クリームですね、
はい、
一番上の種類別って書いてあるところにクリームって書いてあります。
そうですね、原材料名は特に書いてありませんが、国が定めた決まりの通りクリームイコール原材料は牛乳のみです。はい、乳脂肪分は 18% 以上あるはずですが、
乳脂肪分、35% って書いてあります。
はい、じゃあもう一つのラベルを見てください。
はい、こちらのラベル、このラベルの一番上、名称というふうにありますけれども、乳糖を主要原料とする食品って書いてありますね。じゃあこれがホイップですね。
はい、その通りです。このように名称また種類別のところを見ればもう一目瞭然です。次に原材料はどうですか？
原材料、はい、植物油脂、乳製品、乳化剤、すごいいろいろある、メタリン酸ナトリウム、はい、なんじゃこりゃ、安定剤、香料、着色料、何やらいっぱい使われてますね。 ん、ということは添加物だらけってことですか？それと一番初めにある植物油脂っていうのは前に油の話の時に取り上げたあの？
はい、トランス脂肪酸です。
おお、
外国では使えないあるいは厳しく制限されているっていうことは知ってますよね。
うん、この前教えていただいたところですから。
はい、トランス脂肪酸は型崩れしにくいっていう性質もありますし、これでね長持ちさせます。
うん、
これまた前にやりましたけど使ってはいけないコーヒーフレッシュね、
うん、
はい、これの賞味期間は常温で120日ですよ。
うん、
それから乳化剤は油と水分を混ぜるための界面活性剤ですね。メタリン酸ナトリウムは劣化防止と乳化剤としての効果があります。
うーん、私生クリームが好きでクリームがいっぱい乗ったケーキとかスイーツが良かったんですけど、もしホイップだったらちょっと考えなきゃならないですね。
そうですね、この頃は山盛りのホイップをねこう乗せたスイーツが人気ですよね。
うんうんうん、
でも食べた後に気持ち悪くなる人がいますが、まあ、こういう市販のホイップを使ってるかもしれませんね。
うーん、そうですね。
はい、今回はクリスマスケーキにちなんでホイップにね焦点を当ててみましたが、いろいろな食品に保存性の高い食品添加物が使われています。
うん、
原材料名に保存料と書かれていたり、安息抗酸とかねソルビン酸などのこう品名が書かれていることもありますね。
うんうん、
品名だとこれちょっと調べないとね、うん、何の目的に使われているのか分かりませんね。うん、他にもpH調整剤なんかも保存力を高める目的で使われたりします。
pH調整剤ですか？
はい、ですから保存料は一切使っておりませんなんて歌っておいてですね、
うん、
ちゃっかりpH調整剤を使ってたりしますね。
うん、なんかそれはひどいですね。
はい、この添加物の名前ね、これpH調整剤よく覚えていてほしいです。
はい、社長、現代の長期保存食品気をつけないといけないことが多いっていうことですね。
はい、もちろんねフリーズドライとかそれから真空パックとかね、
うん、
まあ、他にも長期保存するために優れた技術は多くあります。
うん、
しかし昔の保存方法がね人の健康を脅かさないっていう、もうごく当たり前のことが前提になってるっていうことに対して今のやり方は必ずしもそうなっていないわけですね。
うん、
まあ、一つだけ例を挙げれば江戸時代以前は癌で亡くなる人はいませんでした。でも明治以降特に終戦後は極端な形で増えています。
うん、
2人に1人が癌になり3人に1人が癌で亡くなる事実にも関係していると思いますよ。
うん、そうですね。いや、クリスマスの話がここにつながるとは思いませんでしたが、クリスマスケーキにも気をつけたいと思います。
はい、そうしてください。それとカクさん、シャンパンの飲みすぎにも注意してくださいよ。
はい、わかりました。さて、今日はここまでですね。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市飯山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。それではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。お願いします。
はい、ありがとうございます。今日は2つお知らせがあります。
はい、
住宅省エネ2024年キャンペーン、こちらとあと年末年始の体感見学会と本物の住宅セミナーのお知らせです。
はい、
まず住宅省エネ2024年キャンペーンですが、こちらは大井建設のキャンペーンではありません。
うんうん、
実は国土交通省と経済産業省、環境省が3省タッグを組んで、
うん、
補助金を出すという2023年も同じキャンペーンをやっていました。
うんうん、
大変人気があって、
うん、
もうすごいですね、断熱のリフォームをやりたい、
うん、
もちろん新築の方のね、
うんうん、
補助金もあったんですが、
うん、
このこう新築だけでなくて、断熱だったり、あとこうあれですね、省エネ、これから、うん、今脱炭素社会ということでね、うん、そういう 性能が高い、そういうようなキッチンであったりおトイレであったり、いろいろリフォームで使える補助金だったものですから、それが2024年にも後継事業としてまたスタートするということが決定になりました。受付は来年の3月末からなんですが、もうすでに今着工している工事でも、その補助金の対象になるということで、それでちょっと早めにお伝えしています。また新しく情報が更新されていきますので、今日はここまでで、
はい、
また来年このコーナーでお伝えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
それと体感見学会と本物の住宅セミナーですが、まず体感見学会は12月20日水曜日に島田市で開催します。再放送の時は終わっていますけれども、こちら島田市の河原町にはございます、オーナー様邸の体感見学会です、そして来年1月14日日曜日、こちらは場所は静岡市の静岡県産業経済会館で、本物の住宅セミナー、健康オタク社長が語る、なぜ大井建設の家は住むほどに健康になるのか、という、これは社長が講師ですね。
はい
はい、オリジナルのセミナーですので、ぜひこちらも皆さんに聞いていただきたいと思います。
はい、
見学会とセミナーの詳しいことは大井建設のホームページ SNS に投稿してありますので、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。有益な情報をたくさんいただきました。ありがとうございます。さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。それでは次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。